広報浦添平成26年6月号は、男女共同参画週間、食育月間、環境月間、浦添市の家計簿など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。6月号の表紙は、浦添市ホームページ、浦添市環境マップです。声の広報6月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成26年4月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口113,777人、括弧、マイナス、116人、閉じ、男55,641人、括弧マイナス90人、閉じ、女58,136人、括弧マイナス26人、閉じ、世帯数46,448世帯、括弧プラス16、閉じ。2ページ男女共同参画週間、3ページ食育月間、4から5ページ環境月間、6から7ページ、浦添市の家計簿。8から9ページ、中ゆくり。10ページ、はいさいこちら市長室。浦添仮面のあんな話やこんな話。11ページ、マーリーの物語。テダコスタジオ。12から13ページ、ちむどんどん。14から23ページ、お知らせ募集。24ページ、第14回浦添市まちづくりプラン賞募集。漆芸家シリーズ2014宮城清志展。平成26年度男女共同参画週間、6月23日月曜日から29日日曜日。毎年6月23日から29日までの1週間を男女共同参画週間として、さまざまな取り組みを通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。男女共同参画社会とは、男性と女性が職場、学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる社会です。6月は男女雇用機会均等月間。厚生労働省では毎年6月を男女雇用機会均等月間と定め、職場における男女の均等的な扱いや女性が活躍する社会の実現を目指して、均等法やポジティブアクションへの認識理解を深める機会としています。法制上は男女の均等な機会と待遇の確保は大きく進展し、企業の雇用管理は改善されつつありますが、依然として男性と比べると女性の勤務年数は短く、管理職比率も低い水準にとどまったままです。実質的な男女均等扱いを実現するためには、性別によらない雇用管理を行うことはもとより、ポジティブアクションの一層の推進を図り、働き続けることを希望する労働者がスキルアップを図りながら、その能力を伸長、発揮できる環境整備を進めることが重要です。ポジティブアクションとは、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、例えば管理職は男性が大半を占めている、営業職に女性が行かないなど、男女労働者の間に生じている事実上の格差の解消を目指して、女性の採用拡大、職域拡大、管理職登用の拡大など、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取り組みを言います。平成26年度男女共同参画週間キャッチフレーズ、火事場のパパ力。火事場の火事場は、家に仕事のこと、場所の場、ポスターがあります。磨こうパパ力。男女共同参画社会の実現には、様々な制度の改革と合わせて、男性が企業人としても家庭人としても豊かな生活を送り、女性と共に家事、育児、地域活動に参加することが大切です。また、家事や育児をしている男性に対しても、偏見を持つことなく、 男性が積極的に地域に進出できるよう、地域環境の整備が必要です。あなたも講座やイベントに参加して、パパ力を磨いてみませんか。市ではその手助けとして、次のような講座やイベントを開催しています。ハーモニーセンター講座、手だこパパの学校、仮。内容、男性が家事や育児に楽しく参加するための講座です。開催日、8月2、23、30日、土曜日、全3回。対象、これからパパになるプレパパ、乳幼児のパパ、ママの参加も大歓迎。詳細は広報浦添7月号にて。中央公民館講座、お父さんと親子でクッキング、おじいちゃんでもか。詳細は13ページ参照。子育て支援センターティンサグの家。内容、親子リトミック、パパとお弁当作り。開催日未定。詳細は支援センター頼り、または支援センターホームページにて。男女共同参画、週間行事、パネル展。内容、丸1、共同参画週間に関する資料。丸2、情報ボランティア養成講座、受講生による男女共同参画パネル。期間、6月20日金曜日から30日月曜日。場所、浦添市役所、本庁1階ロビー。行政相談、日時、6月30日月曜日、13時から16時。場所、浦添市役所、本庁1階ロビー。担当、山川茂子氏。総務大臣移植行政相談員、男女共同参画担当委員。男女共同参画週間を機に、一人一人が幸せな社会を実現するためにはどうしたらいいか。市民一人一人が生き生き暮らす健康長寿の町手だこ。毎年6月は食育月間、毎月19日は食育の日です。食育とは様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることです。一人一人が自分自身で健康を守る取り組みが継続的に実践できるよう、食育普及啓発活動の情報提供を行っています。また子どもたちに関しては健康的で豊かな食生活を送ることができる環境を大人が一緒に作っていくことも重要です。沖縄県は肥満者、メタボリックシンドロームの割合が全国1位という実態がありますが、その背景に脂質の摂取量が全国1位、野菜の摂取量が男性46位、女性45位となっていて、食の見直しが必要な状況です。私たちの健康は私たちの手で、浦添市では食生活改善推進委員、愛称食改さんという食育推進を行政の栄養士と一緒に普及啓発しているボランティアグループがあります。食改さんが私たちの健康は私たちの手でをスローガンに掲げ、正しい食生活の普及を積極的に推進しています。今年度は子どもたちへの食育活動もさらに展開していく予定です。その他にも地域で各家庭の味噌汁の塩分測定を行いながら、減塩のポイントを伝達したり、カルシウムの効率の良い摂取方法について、調理実習を体験していただく活動も計画しています。食改さんになって一緒に活動してみたいと興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。問い合わせ、健康づくり課、電話 875-2100。 食育月間パネル展、浦添市役所1階市民ホールにおいて、食育に関するパネルの展示や食に関するパンフレットを配布します。ぜひお立ち寄りください。展示期間、6月10日火曜日から18日水曜日。場所、市役所1階市民ホール ATM 前。親子の食育教室、食育推進の一つとして親子の食育教室を実施します。食生活改善推進委員さんと一緒に楽しいティータイムを過ごしませんか。内容、親子で楽しくおやつ作り。日時、6月19日木曜日、14時から16時。場所、市保健相談センター2階調理室。対象者、年長児5歳児と保護者。参加費無料。募集人 人数親子10組、募集期間6月9日月曜日から17日火曜日、8時30分から17時、人数に達し次第締め切り。申し込み健康づくり課、電話 875-2100、 担当池原。6月は環境月間、より良い豊かな環境を未来に引き継ぐために、毎年6月5日は国連により世界環境デーと定められています。我が国でも環境基本法平成5年で6月5日を環境の日と定め、この日を含む6月を環境月間としています。身近な環境から地球規模の環境まで、私たちの周囲には様々な環境問題が発生しています。より良い豊かな環境を未来に引き継ぐために、環境のことをもっとよく知り、考え、話し合い、そして行動することが大切です。この機会に節電、節水、エコドライブ、不用品のリサイクル、エコバッグ持参など、ちょっとしたライフスタイルの見直しをしてみませんか。浦添市環境マップを更新しました。浦添市環境マップでは、次のような浦添の環境についての宝物情報を発信しています。浦添市の環境概況、自然の残された見どころ、自然観察について、寺子環境調査団、浦添市生き物図鑑、多くの皆さんが浦添市の魅力を再発見し、また環境保全活動を実践する手助けになれば幸いです。ここではその一部をご紹介します。九人堂の森公園。公園の完成予定は平成23年度以降です。九人堂の森公園は浦添市多久市にあり、浦添市内間と浦添市首里末吉町との境界付近に位置しています。赤木の巨木が多く並び、また森林、草地、河川と多様な環境が存在するため、様々な生き物を見ることができるのが特徴です。公園の位置が地図で示されています。公園の自然、写真が4点あります。公園の生き物、写真が4点あります。この他にも浦添大公園、港川海岸、磯公園、アジサイ公園、内間西公園のほか、市立図書館裏手の小川など、身近にあるけど普段気がつかない場所にも自然が残っています。寺子環境調査団が大活躍。寺子環境調査団とは、浦添市民が中心となって環境調査を行い、地域の環境情報を充実させるために結成された調査団です。今回の調査団は高校生以上の26人で構成され、浦添大公園を中心に環境調査を行いました。水質、植物、陸域生物、水生生物、騒音、景観調査といった幅広い項目を調査し、その後、報告会、環境評価を行って、浦添の将来について考えました。団員が一生懸命調査、評価した貴重な情報は、浦添市環境マップに掲載されています。詳しくは浦添市ホームページをご覧ください。予告、平成26年度環境教育、環境学習講座開催予定。今年度も大人向けの環境教育講座と子ども向けの環境学習講座の開催を予定しています。参加者の募集は6月頃を予定しています。折り込みのチラシ、ホームページなど今後の情報にご注目ください。詳しい内容等については環境施策推進室へ問い合わせてください。また平成25年度の講座内容については浦添市ホームページや環境施策推進室で見ることができます。浦添市の環境について、また、地域規模の環境問題等について、一緒に考えてみませんか。たくさんの皆様のご連絡、ご参加をお待ちしております。身近な生き物情報、おすすめの環境スポットの情報を募集しています。ぜひ環境施策推進室までご連絡ください。問い合わせ、環境施策推進室、電話876-1234、内線3221、e メール envisisaku@city.uraso.lg.jp。 8にご注意、 多くの蜂の場合、こちらから刺激しなければ刺されることはほとんどありません。花の受粉を手伝ったり、農作物や樹木の害虫を食べたり、人間や自然にとって大変有益な一面もあります。地域周辺でこういった蜂を見かけることはありませんか？アシナガバチの巣の写真があります。アシナガバチは5月頃から巣を作り始めますが、目立ちません。6月から7月に働きバチが生まれ、巣が急激に大きくなり、この時期が最も危険な時期になります。8月に巣は最大になります。8月に集まっている夕方から夜間に、市販のスプレー式殺虫剤を噴霧すれば駆除できます。また、蜂専用の殺虫剤もありますので、購入元にお問い合わせください。スズメバチ。スズメバチの巣の写真があります。スズメバチは5月頃にとっくり状の巣を作り、12月まで活発に活動します。6月以降、巣は急激に大きくなり大変危険です。市内では原野などで年に1回程度見つかります。12月から3月にスズメバチの巣は解散、越冬に入りますが、年によっては蜂が巣に残留します。巣に近寄るだけで攻撃してくる可能性がありますので、決して近寄らず、専門の民間業者に依頼して駆除するか、環境保全課までご相談ください。生活上支障が出る場合は、蜂の発生している土地の管理者が民間の専門業者に依頼するか、市販の殺虫剤などで駆除を行ってください。また危険なスズメバチである場合は、決して近寄らず、専門の民間業者か環境保全課までご相談ください。問い合わせ、環境保全課、電話 876-1234、 内線3214。台風のゴミの収集について、台風時にゴミを出すのは危険です。できるだけ次回の収集日に出すように協力お願いします。暴風雨時におけるゴミの収集業務は次の通りです。1、8時においてバスが運行を停止している場合は、その日のゴミ収集は中止します。2、1において15時までに運行を開始した場合、収集を開始します。3、ゴミの収集を開始した後も、バスが運行を停止した場合は、停止した時刻をもってゴミの収集を中止します。ゴミの収集が中止となった場合は、次回の収集日にゴミを出してください。台風後のゴミ出しの注意点。1、台風で飛ばされ散乱したゴミの処理については、隣近所と協力して片付けてください。きちんと分別され、指定の収集日に排出されたゴミに関しては市が収集します。2、草木類は資源ゴミとして収集します。決められたルールに従って出してください。葉っぱや草などは透明のビニール袋に入れて出してください。燃えるゴミの袋に入れても回収されません。3、台風で倒れた木などの片付けは、土地の所有者や管理者が行う義務があります。街路樹が道路を塞いでいる場合は、市道であれば浦添市の道路課、県道であれば中部土木事務所、国道は南部国道事務所になります。空き地やアパートなどは地主、家主、施設の管理者等に連絡してください。街路樹が道路を塞いでいる場合の連絡先、指導に関して道路課、電話 876-1234、 内線4565-4566、県道に関して県中部土木事務所、電話 894-6512、 国道に関して南部国道事務所、電話 861-2336。 ゴミ出しについてのお願い。ゴミ出しは収集車のオルゴールが聞こえた時ではなく、収集日の8時までに出していただくようお願いします。浦添市では燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミ、4分別したゴミを収集しています。収集方法は個別収集です。収集車が入らない路地に面している場合はご連絡ください。問い合わせ、環境保全課、電話 876-1234、 内線 3211-3212。
6ページ。浦添市の家計簿。浦添市の家計簿、財政公表は年2回公表されます。市予算の歳入、歳出、執行状況を中心に、私有財産の状況、市の借入金、市民一人当たりの状況などが明らかにされています。なお、市の会計のうち、一般会計と特別会計は、5月31日まで 収入と支出の整理期間があることから、最終的な決算額は6月1日以降となります。今後とも市民皆様の姿勢へのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、財政課、電話 876-1234、内線2116。一般会計歳出、予算総額454億5648万円。支出総額420億9640万円。民生費 42.9%、総務費 15.7%、土木費 13.2%、教育費 11.8%、その他 8.7%、衛生費 4.8%、消防費 2.1%、商工費 0.6%、農林水産業費 0.2%。市民一人当たり主な使途別金額。民生費171,171円。土木費52,710円。教育費46,900円。衛生費19,200円。財政用語の解説。民生費、生活保護、児童福祉、母子、障害者への福祉サービスや老人福祉の増進、保育所運営などの事務・事業にかかるお金。教育費、小中学校、幼稚園の管理・運営、増改築や社会教育、学校給食などにかかるお金。総務費、全般的な管理事務で、財政管理や戸籍、統計、徴税、選挙などにかかるお金。土木費、道路、橋梁、公園、都市計画などの建設、整備にかかるお金。衛生費、病気の予防、ゴミ処理、公害対策などにかかるお金。消防費、火災の予防、消火や救急活動などにかかるお金。商工費、中小企業の振興、育成、雇用促進などにかかるお金。農林水産業費、農業、漁業、水産業の普及、振興などにかかるお金。その他、議会の運営に要する経費や災害復旧費用、司祭の召喚金などにかかるお金。7ページ。平成25年度下半期財政状況、平成26年度3月末現在。一般会計の主な収入源、収入済み額。国、県からの交付金等 53.5%。200億2829万円。市税 36.6%。137億1326万円。市の借入金 1.6%。5億8290万円。その他 8.4%。31億4186万円。市の人口、面積、人口、113,893人、男、55,731人、女、58,162人、世帯数、46,432世帯、面積、1930kmル、私有財産の状況、土地、170,383平方メートル。建物、28,110平方メートル。基金、 69億9562万円。有価証券2424万円。市の借入金3月末現在。借入現在高391億2274万円。市民一人当たりの借金34万円。一日当たりの支払い利子199万円。上記については他会計を含む。一時借入金の状況3月末現在。一般会計国民健康保険事業、介護保険事業、公共下水道事業、土地区画整理事業、水道事業、ともに0円です。8ページ、9ページ。話題がいっぱい、中行く。副市長が決定しました。野口博之氏、昭和31年生まれ。平成23年、浦添市企画部長。平成26年、浦添市総務部長。5月1日に行われた第180回浦添市議会臨時会において、野口博之氏が副市長就任に決定しました。4月23日水曜、輝く手だこ市民賞表彰式。江南高等学校ハンドボール部が平成25年度第37回全国高等学校ハンドボール選抜大会において9年ぶり5度目の全国制覇という快挙を成し遂げ、今回浦添市出身の宮里康夫君、川上翔太君、戸口隆二君、比嘉幸喜君、大城誠也君、比嘉一馬君の6人が輝く手だこ市民賞を受賞しました。江南高等学校ハンドボール部の全国制覇は、浦添市のハンドボール力を全国に大きくアピールできました。ハンドボール王国である浦添市で、今後も活躍できる選手の育成にも期待されます。4月16日水曜、浦添赤十字奉仕団30周年記念式典。浦添赤十字奉仕団30周年記念式典が4月16日に浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンターで開かれました。式典では、これまでの素晴らしい実績を振り返り、関係者へ表彰状、感謝状が贈られました。浦添赤十字奉仕団は、手だこ祭りの救護班協力や、東日本大震災への募金活動などのボランティア活動に、とても活躍しています。2代目委員長の立津初江さんは、今後は40周年に向け活動に取り組んでいくと語っていました。4月24日木曜、聴取率アップに向けて5人に併任事例。個人住民税にかかる県職員併任事例交付式が4月24日に行われました。那覇県税事務所職員5人が浦添市職員として税金の徴収強化のため今後1年間協働していきます。併任事例は個人住民税や地方税の収入確保と市職員の徴収技術の向上を目的としており、事例を受けた那覇県税事務所の荒垣さんは、滞納処分の強化はもちろんのこと、現年度課税分に重点を置いて滞納整理の早期着手を図り、次年度へ繰り越さないようにすることに力を入れていきたいと語っていました。4月25日金曜、市民憲章実践者表彰。4月25日、市民憲章実践者表彰式が行われ、個人17人、団体4団体が表彰されました。 浦添市民憲章推進協議会では、市民憲章の普及・実践を目的として、クリーンデーイン浦添や、市民憲章実践活動作文コンクール、花と緑でいっぱいにする運動などの事業を行っています。今回これらの事業に積極的に参加し、地域貢献をしたとして表彰された又吉富士子さんは、引き続き地域のために頑張っていきたいと今後の抱負を述べていました。4月30日水曜、本市の教育振興に大きな期待。4月30日、浦添市立教育研究所落成式典祝賀会が開催されました。市教育研究所は昭和63年4月に浦添小学校内の空き教室を利用し開設し、以来本市の教育水準の向上に鋭意取り組んできました。4月から装いを新たに太陽の子、ティーダの子を育てる拠点になればと、市教育関係者らは本市の教育振興に大きな期待を寄せていました。4月26日土曜、京塚にシンボルタワーが誕生。4月26日、浦添グリーンハイツ自治会シンボルタワー落成式が開催されました。このシンボルタワーは、平成25年度浦添市まちづくりプラン賞のまちづくり助成金をもとに、自治会の予算と寄付金でもって建設されました。土台には名称とスローガンが刻まれ、上部の水平軸には十二支の動物、左には浦添グリーンハイツと表示した大看板、右には毎月自治会の活動を表示するメッセージ看板が設けられています。5月18日日曜、浦添を引っ張る人材になりたい。5月18日、中央公民館で第6回手だこ市民大学入学式が行われました。手だこ市民大学は、浦添市のまちづくりに寄与できる優位な人材を育成することを目的に設立され、浦添市の行政や地域活動、歴史や文化などを学ぶ4学部で構成されています。新入生代表の上原誠也さんは、学生は年代が違うが、それぞれ夢や希望を持っている。2年間で浦添を引っ張る人材になりたい。と決意を語っていました。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。浦添移民物語。私はカリフォルニアに住んでいた頃に、日系移民のための老人ホームで働いていました。また、ハワイにいた頃にもたくさんの沖縄系移民の皆さんと出会いました。彼らから昔の体験談を直接聞くたびに、文化も言葉も環境も違う外国の地で体験してきた苦難と誇りの歴史に胸を熱くしたことを今でも鮮明に覚えています。日本から海外への移民が始まったのは1868年、沖縄からの移民は1899年、そして私たち浦添からの移民は1904年から始まりました。つまり今年2014年は浦添から最初の移民が海を渡った年からちょうど110周年を迎えるのです。この節目の年に浦添の移民や出稼ぎ状況等を記録し、貴重な歴史資料として後世に残していくために、浦添市移民史証言資料編、が発刊されました。市内の小中学校、自治会、図書館に配布されていますので、ぜひ多くの皆様に読んでいただきたいものです。海外に豊かな生活を夢見て旅立った彼らが、長い渡航を経て見た異国の現実は決して生易しいものではありませんでした。 厳しい労働条件、劣悪な衛生環境と風土病、今では考えられないような差別、そして母国日本の敗戦と故郷沖縄の焦土、過酷な運命に翻弄されながらも、うちなんちとしての誇りと団結と家族の絆で幾多の困難を乗り越えてきた生の証言の中には、私たちが決して忘れてはいけない大切な物語が数多く記録されています。そして彼らこそが戦後の絶望的な状況から沖縄を救い支えてきた事実も伝えていかなくてはなりません。ハワイ、南米、南洋群島と呼ばれたミクロネシアの島々、フィリピンなど遠い異国の地で私たちウラシインチュの先人たちが流してきた汗や涙に思いを馳せ、今の自分の置かれた境遇と比べてみると、この島に生まれ、今を生きることのできる感謝と、何だってできるんだという力強い勇気と希望が心の底から湧いてきます。彼らへの敬意を胸に、この浦添の現在と未来を見つめていきたいと思います。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234 内線2563。浦添仮面のあんな話やこんな話。夏本番、夏バテせずに頑張りましょう。手だこ祭りと浦添デーの巻。こんにちは、浦添仮面です。来月は夏本番の7月ですね。この月は浦添 PR 機会が目白押しなんです。昨年から始まったヤクルト球団関連4市交流事業の一環で7月13日日曜に東京明治神宮球場で4市合同物産展を開催します。新潟県燕市、愛媛県松山市、宮崎県西都市、それぞれ自慢の試産品を出品することでしょうね。浦添市も頑張るぞ。また、7月22日火曜の浦添デーに合わせ、恒例の2014年神宮球場浦添デー応援ツアーも東京明治神宮球場で開催されます。ヤクルトスワローズ春季キャンプ地の浦添市の PR を頑張ろうと意気込んでいます。7月18日金曜から7月20日日曜には県内有数の大イベント第37回浦添手だこ祭りも開催されます。実はその中のイベントとして第2回浦添の物産と観光展in 手だこ祭りも企画しています。浦添の夏が始まる。皆さんも夏バテせずに頑張りましょう。問い合わせ、浦添市観光協会商工産業課内、電話 876-1234 内線3167。11ページ。マーリーの物語。マリコ・クック。2012年8月から国際交流員として浦添市国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身。外国語の影響。日本語には数多くの外来語があって調べてみたところ、そのほとんどはアメリカとイギリス、ドイツ、フランスやオランダから由来するものでした。外国人が外来語を聞くと日本語が流暢ではなくても、なんとなく意味は通じると思います。それと違って和製英語は、と思う表現や言葉が多いです。例えば、日本人がよく使うドンマイは、英語圏の方が聞くと、はてなという反応になるはずです。私も初めてドンマイを聞いたときは意味がわかりませんでした。ドンマイは 英語で言うと、Don't worry about it と言います。なんだか変ですよね。英語には日本から由来する言葉や音訳が結構あります。寿司や照り焼き、空手、そして道場はアメリカで普通に聞く言葉です。その他、日本のアニメと漫画が1980年代頃、アメリカまで広がり始めたことで、アメリカの若者はドラゴンボールやポケモンを誰でも知っていると思います。アニメはもともと英語のアニメーションから由来していますが、アメリカでは日本のアニメを表します。逆輸入されているような言葉になっているのが面白いですね。漫画という言葉もアメリカでは日本の漫画のみを表し、書店には漫画コーナーがあるんです。これらの言葉は英語辞典でも引くことができます。日本語から由来が来ている言葉は英語辞典に載っているだけでなく、アメリカ文化へも影響をも与えています。このように日本語と英語の中には様々な国から渡ってきた言葉が使われています。その言葉や表現は各国によって意味とニュアンスの違いがあるかもしれません。なので、言語や異文化を理解するのは大事です。以上、6ページから11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお伝えいたしました。
ちむどんどん施設情報。浦添消防本部電話 875-0105。上級救命講習会、物よりも確かな備え、救急法、愛する命を守りたい。内容、成人、小児、乳児に行う心肺蘇生法、AED 含む、その他、外傷等の処置、止血法、異物除去法、患者搬送法など、日時、6月21日土曜日、9時から18時、場所、浦添市消防本部2階講堂、定員30人、浦添市在住在勤の方優先にします。受付期間6月2日月曜日から6月20日金曜日まで、9時から17時、土曜日日曜日祝日を除く。保健相談センター電話 875-2100、総合検診受診券等における記載内容の訂正について、平成26年度がん検診等受診券及び長寿健康審査受診券同付チラシの記載内容に誤りがありましたので、次の通りお詫びして訂正いたします。 ① 集団検診予約期間について、1、7月12日7月13日の予約受付期間、訂正前6月23日月曜日から6月27日金曜日、訂正後6月24日火曜日から6月27日金曜日、2、1月17日1月18日の予約受付期間、訂正前1月5日月曜日から1月9日金曜日、訂正後1月6日火曜日から1月9日金曜日。2、個別検診指定医療機関の検診項目について、医療機関、沖縄病院、胃がん検診、胃カメラ検査のみの実施、バリウム検査は実施なし。ベビースクール離乳食教室、内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、6月20日金曜日13時30分から16時。受付、13時から13時30分。対象、5ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。浦添市民。申し込み、5月20日火曜日から6月17日火曜日。その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めしています。 MR 予防接種の無料接種について、内容、
定期接種の対象年齢時に接種できなかった方を対象とした行政措置による MR 予防接種、接種回数1回、期間平成27年3月31日まで、場所市内医療機関、 MR 予防接種を実施する医療機関、対象平成21年4月2日生まれから平成24年4月1日生まれの MR1 期未接種の方、平成24年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれの MR2 期未接種の方、費用無料、その他詳細は市ホームページをご覧ください。母子保健推進員、母水さん、養成講座のご案内、内容、母水さんの活動について、母水さんの体験談、小さなお子さんの検診や離乳食教室等での有償ボランティアさんの募集です。日時7月1日火曜日14時から16時、対象市内在住者、場所浦添市保健相談センター、申し込み6月30日まで、電話受付、浦添市美術館、電話 879-3219、 休館日毎週月曜日、常設展素敵なお宝ありがとう、漆器がつなぐ古、ギャラリートーク、日時6月14日土曜日14時から、要観覧料、企画展トリップ、漆絵で巡るベトナム展、日時7月13日火曜日から6月15日日曜日、費用無料、詳細は浦添市美術館ホームページへ。浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日毎週月曜日27日金曜日、ミニ英会話ファンファンイングリッシュ、内容ゲームを通して外国人講師と英会話を楽しむ、日時6月14日土曜日15時30分から16時30分、場所ハーモニーセンター2階研修室、対象小学生から中学生、定員15人、要申し込み、申し込み期間6月12日木曜日まで、申し込み方法電話またはカウンターにて、お話の部屋、テーマ大切な命、日時6月14日土曜日15時30分から16時、場所語りの部屋、対象4歳以上、その他お話の木の会による語り聞かせや絵本の読み聞かせ、空飛ぶ絨毯お話会、テーマお父さんのお話、日時6月15日日曜日15時30分から16時、場所語りの部屋、その他図書館職員による絵本の読み聞かせ、懐かしの映画館、日時6月21日土曜日10時から12時予定、場所2階視聴覚室、アメリカ映画上映会、日時6月21日土曜日14時から17時予定、場所2階視聴覚室、アメリカ情報コーナー10周年記念ポイントラリー、内容アメリカ情報コーナーの資料を借りたり、イベントに参加するとポイントがもらえます、30ポイント貯まると粗品を差し上げます、9月14日日曜日まで実施、その他詳しくは図書館ホームページをご覧ください。浦添の歴史文化整備保存事業、たどる伝える浦新中の歴史展、内容6月18日の海外移住の日にちなみ移民について学べるパネル展を開催し、前年度刊行した浦添市移民史証言資料編の内容を紹介します。日時6月17日火曜日から29日日曜日、場所浦添市立図書館2階エレベーターホール、休日のご返却はブックポストをご利用ください。また 休日もインターネット上での検索予約は可能です。健康シリーズ6月4日から6月10日の1週間は歯の衛生週間ですね。そこで今回は浦添市のお子さんの虫歯状況を紹介します。上記のグラフを見ても分かるように3歳児になると虫歯のある子が12倍に増えています。乳歯20本が這い揃うとても大切な時期です。虫歯を予防するためには定期的に歯医者さんでのプラーク除去、フッ素塗布をしたり、おやつの時間を決めダラダラ食べをしないことが大切です。親子食生活、歯の衛生について見直してお子さんの可愛い白い歯を守ってあげましょう。浦添市立中央公民館、電話 879-5530、 浦添市立中央公民館分館牧港在、電話ファックス 879-6640、 各種講座募集申し込み、各講座電話窓口にて6月5日木曜日から11日水曜日受付先着。初めてのスマートフォン、内容スマートフォンの初歩的な操作方法について学ぶ、日時6月16日月曜日、6月23日月曜日、6月30日月曜日、9時から12時、場所浦添市中央公民館第一研修室、対象市内在住在勤者、費用無料、定員15人、お父さんと親子でクッキング、内容お父さんおじいちゃんもかと一緒に親子でクッキング、日時6月14日土曜日、7月12日土曜日、7月26日土曜日、10時から12時、全3回。場所、浦添市立中央公民館料理実習室。対象、市内在住の親子、小学生。費用、材料費2000円、事前納入。定員、親子10組。湧き水から学ぶ私たちの暮らし。内容、湧き水から地域の自然、文化、歴史、環境防災について学ぶ、日時6月21日土曜日から7月19日土曜日、毎週土曜日10時から12時、全5回、場所浦添市立中央公民館視聴覚室、琉球大学資料館、対象市内在住在勤者、最終回の琉球大学士官に直接行ける方。費用、保険料100円、定員20人。みんなでダンシング。内容、体を思いっきり動かしてダンスを楽しむ。日時、6月25日水曜日から7月30日水曜日。毎週水曜日、19時から21時。全6回。場所、浦添市中央公民館分館、3階研修室、対象、市内在学の小学生、費用100円、定員25人。星空教室、内容大型天体望遠鏡で夏の星座を中心に火星、土星、月面について観測する。記述、7月4日月曜日、19時30分から21時30分。場所浦添市内、対象市内在学在住の親子、費用無料、定員親子10組。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックス 861-3196、 休館日毎週月曜日、24日火曜日。布のリフォーム、ピエロのブローチ作り。記述、6月15日日曜日、13時から16時。費用100円、材料費保険代含む。定員10人。必要なもの、裁縫セット、段ボールコンポストで生ゴミ堆肥を作ろう。期日6月26日木曜日、14時から16時。費用50円、資料代。 定員10人、必要なもの、筆記用具。講座の受付は6月7日土曜日9時から。冬物衣料の持ち込みは6月までの受付となります。児童センター開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。内間児童センター、電話 876-1502。西原児童センター、電話 878-1766。京塚児童センター、電話 876-4100。宮城ヶ原児童センター、電話 876-1895。町名児童センター、電話 873-1898。浦白子児童センター、電話 878-6815。森の子児童センター、電話874-7610。浦添グスク児童センター、電話 874-0417。宮城っ子児童センター、電話 870-0227。前田ゆぶしが丘児童センター、電話 871-1558。行事などの詳細については、各児童センターのホームページを参照するか、直接お問い合わせください。お知らせ募集。市税だより、6月1日より、すべての平成26年度、税務証明書が交付されます。問い合わせ、所得及び固定資産証明関係窓口、市民税課、電話 876-1234、内線2211から2212。納税証明関係窓口、納税課、内線2315から2319。本市では、平成21年4月から証明書の交付の際に身分証明書、免許証などの提示を求め、窓口に来られた方の本人確認を行っています。本人なりすましによる不正を防止し、市民の皆様の個人情報を保護することが目的です。ご協力をお願いします。証明書の種類。1. 所得証明関係。1. 所得証明書。2. 所得課税証明書。3. 課税証明書。4. 扶養証明書。5. 市県民税申告等の写し。平成26年度イコール平成25年中、平成25年1月1日から12月31日までの所得や税額の内容となります。2. 固定資産証明関係。1. 固定資産証明書。2. 固定資産評価証明書。3. 固定資産効果証明書。4. 無資産証明書。5. 土地家屋名寄帳。6. 家屋滅失証明書。7. 焼却資産証明書。8. 住宅用家屋証明書。3. 納税証明関係。1. 納税証明書。2. 滞納のない証明書。証明窓口で必要なもの。1. 身分証明書、免許証など。2. 委任者本人の自署名捺印のある委任状、代理人が窓口に行く場合。相続の手続き。本人、被相続人が亡くなられたこと及び相続人であることがわかる書類、戸籍謄本などをお持ちください。法人所得の証明で必要なもの。1. 法人代表者が窓口に行く場合。1. 法人の実印、代表社員。2. 身分証明書。2. 代理人が窓口に行く場合。1. 代理人身分証明書。2. 委任者欄に法人の名称、所在地及び法人の実印、代表社員、押印のある委任状。証明書の輸送請求の際、同封するもの。1. 税務証明交付申請書、または納税証明交付申請書。2. 手数料分の郵便局の定額小為替。 証明書1枚につき300円。定額小為替には何も記入しないでください。3、身分証明書の写し。4、返信用封筒。切手添付と住所記入を忘れずに。5、委任状。代理人が請求した場合。浦添市ホームページで申請書や委任状がダウンロードできます。ホームページのトップ画面中段。暮らしの情報。各種証明書発行。税関係証明を開きます。記載例もありますのでご覧ください。市県民税第1期分の納期限は6月30日月曜日です。忘れずに納めましょう。休日納税相談窓口を開設します。相談予定のある方は事前に納税課まで問い合わせください。日時6月15日日曜日、時間9時から17時、場所納税課窓口市役所2階、問い合わせ納税課電話 876-1234 内線2315から2319。地域包括支援センターのご案内。問い合わせ浦添市地域包括支援センター地域支援課内、内線3542-3543-3546。地域包括支援センターは地域で暮らす高齢者の皆様を介護、福祉、健康、医療などの様々な面から総合的に支えるために設けられました。業務内容、総合相談支援、介護に関する相談をはじめ、健康や福祉、医療などの様々な相談を行い、適切なサービス等へ案内します。介護予防ケアマネジメント業務、要支援1、2と認定された方の介護予防に向けたケアプランを作成します。その他、介護予防事業を実施し、要介護状態にならないように支援します。権利擁護事業、高齢者に対する虐待の防止、早期発見、早期把握に努め対応します。状況に応じて、他の機関と連携して高齢者を守ります。また、成年後見人の制度の活用等の支援を行い、高齢者の権利を守ります。包括的・継続的ケアマネジメント支援業務。地域のケアマネージャーが円滑に仕事できるよう支援や指導を行っています。また、より暮らしやすい地域にするため、医療機関を含め様々な関係機関とのネットワーク作りに力を入れています。浦添市には現在4つの地域包括支援センターがあります。お住まいの地域・中学校区によって担当の地域包括センターが異なります。ご相談はあなたの住まいの地域を担当する地域包括センターへ。縦軸にセンター名、横軸に担当中学校区、行政区、住所、電話番号。1、浦添市地域包括支援センター市役所地域支援課内、上森中学校区。5番、実脚内間タクシー上森県営タクシー高層住宅浦添市アーチャ 1-1-1 876-1234 内線 3542-3543-3546。2、浦添市地域包括支援センターみのり、市社会福祉協議会内、浦添中学校区、仲間、アハチャ、京塚、前田、茶山、浦添ニュータウン、浦添グリーンハイツ、前田公務員宿舎、浦添ハイツ、県営京塚団地、浦西中学校区、西原一西原二区、遠山、公営、浦西、安川、遠山ハイツ、洋芸橋、浦添市仲間 1-10-7、871-3、 0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 港。港川中学校区、磯、牧港、港川、緑ヶ丘、牧港ハイツ、上野、浦添市街地住宅、町港タウン、港川崎原、浦代、浦添市磯、4-16-1、アルカディアビル6階、876-3710。丸4、浦添市地域包括支援センター、陣、中西中学校区、ぐすくま、やふそ、宮城、中西、大平、朝の浦、キャンプ金座、浦添市ぐすくま、1-37-1、917-2268。幼稚園の入園料、保育料を補助します。保育所の保育料は対象外です。お問い合わせ学務課、内線6512。本市では幼稚園教育の振興のため、私立、私立、県知事認可、幼稚園の入園料、保育料を減免及び補助する制度を設けています。これは満3歳、4歳、5歳児を幼稚園に通園させている保護者の所得に応じて、下記の通り減免及び補助するものです。手続きの時期は6月上旬からの予定です。詳しくは各幼稚園を通してお知らせします。表内の課税額は、この扶養人数16歳未満が2人の場合におけるものです。この扶養人数に応じて、市民税所得割、課税額の限度額が異なります。詳細は市ホームページをご覧ください。私立減免、縦軸に区分、横軸に第一子、第二子、第三子以降、生活保護世帯、年額6万円を限度とする、6万円を限度とする、6万円を限度とする。市民税非課税世帯、年額2万円を限度とする。5万円を限度とする。6万円を限度とする。市民税所得割非課税世帯、年額を2万円を限度とする。5万円を限度とする。6万円を限度とする。私立、県知事認可、補助、縦軸に区分、横軸に第一子、第二子、第三子以降、生活保護世帯、年額226,200円を限度とする。26,000円を限度とする。305,000円を限度とする。市民税非課税世帯、市民税非課税割非課税世帯、年額196,200円を限度とする。251,000円を限度とする。305,000円を限度とする。市民税所得割課税額が77,100円以下の世帯、年額112,000円を限度とする。209,000円を限度とする。305,000円を限度とする。市民税所得割課税額が211,200円以下の世帯、年額49,800円を限度とする。178,000円を限度とする。305,000円を限度とする。知っていますか？障害者等居住サポート事業、問い合わせ福祉給付課障害福祉係、内線3563。アパートを借りたいけど保証人がいない、物件探しや契約の時に手伝ってほしい、入居後も一人じゃ何かと不安など、民間の賃貸住宅への入居にあたって困っている障害のある方の自立した生活を支援するために、浦添市では障害者等居住サポート事業を実施しています。 主な事業内容。丸1、借家探し。希望の物件を探したり、一緒に見学に行ったりします。丸2、家賃保証。保証人がいない方のための保証会社による保証システムです。個別審査と保証金が必要。丸3、契約時、入居時のサポート。賃貸契約や入居手続きのサポートをします。丸4、入居後の24時間電話相談。入居後に希望する方には病院やトラブルなどの相談に対応します。対象、障害者手帳、身体、療育、精神をお持ちの方、または同程度の障害がある方で、引っ越し費用や家賃等の支払いが可能で、一人暮らしなどの自立生活を希望している方。利用料無料。入居までの主な流れ。1、相談。相談支援事業で相談します。2、申請。相談支援事業所の相談員が同行し、市役所窓口で申請します。3、物件探し。株式会社レキオスに申し込みをし、物件を探します。4、契約、入居、気に入ったものの物件が見つかれば契約し、入居します。相談支援事業所、ピアサポートセンター、ホルト、浦添市仲間 1-1-2、福祉プラザ内、電話 879-7565、ファックス 879-7568、地域生活支援センターエンジョイ浦添市前田 1004-9 電話 877-0552 ファックス 877-0553 生活支援センター青空浦添市大平 1-23-13 電話 879-6644 ファックス879-6654 居住サポート事業受託事業者株式会社レキオ電話 941-3355 ファックス 941-3191 児童手当現況届の提出について問い合わせ児童家庭課児童係内線3617-3618児童手当の受給資格要件を確認するため、毎年6月1日における状況を記載した現況届の提出が必要です。5月末日現在の児童手当の受給者には、現況届の案内を郵送する予定です。内容を確認し、必要事項を記載の上、現況届を郵送または窓口にて6月中に提出してください。この現況届の提出がないと、6月分以降の児童手当の振り込みができなくなりますのでご注意ください。なお、5月に新たに児童手当の手続きをして、6月分から支給開始となる方は現況届の提出の必要はありません。提出期間、平成26年6月4日水曜日から30日月曜日。提出方法、郵送の場合、返送用封筒に現況届及び必要書類を同封の上郵送してください。窓口持参の場合、窓口で混雑が予想されるため、地区ごとに受付指定日を設けています。受付指定日に来庁できない方は、6月30日月曜日までに郵送または窓口にて現況届及び必要書類を提出してください。1、受付時間、平日9時から17時、12時から13時も受け付けています。2、受付場所、市役所議会棟、102、103会議室、中庭隣。提出書類、1、平成26年度児童手当現況届。窓口持参される方は、受給者の認め印もお持ちください。2、その他必要に応じて必要な書類。 受給者が厚生年金または共済年金に加入している場合、勤務先から受給している方は除く。受給者の保険証の写し、受給者と児童が別居している場合、住民票謄本、児童が属する世帯全員が載っているもので、筆頭者及び本籍地の記載があるもの。看護、生計同一申立書、受給者またはその配偶者の平成26年1月1日における住所が他市町村にあった場合、受給者またはその配偶者の平成26年度所得課税証明書、平成25年中の所得金額、扶養人数、控除額の記載があるもの。平成26年1月1日に住んでいた市区町村からお取り寄せください。その他必要に応じて指定する書類を提出していただく場合があります。子ども劇場ワークショップ、創出事業、ミュージカル君とつなげる虹色ワークショップへ参加しませんか。問い合わせ文化課内線6212。市内小中高生を対象とした演劇ワークショップを実施し、表現力や創造力の開発向上、また異年齢他地域子どもたちとの交流によりコミュニケーション能力を向上する目的です。君とつなげる虹色の演劇内容は、浦添城跡を舞台とした戦争の歴史を題材に、家族や友人との絆を描き出すファンタジーです。オリエンテーション日時7月5日土曜日10時から12時30分場所中央公民館分館。募集期間6月2日月曜日から30日月曜日、平日8時30分から17時15分。対象、市在住または在学、小学校3年から高校3年で継続して参加できる方。定員50人、定員に達し次第締め切り。ワークショップ期間7月5日土曜日から10月13日月曜日、全40回成果発表講演、10月11日土曜日から13日月曜日。参加費3000円、保険加入料などの参加料はオリエンテーション当日に徴収します。演目、ミュージカル君とつなげる虹色、作岩下瑞希。応募方法、申し込み書を直接文化課へ持参または郵送してください。郵送の場合、郵便番号 901-2501 浦添市アハチャ 1-1-1 浦添市教育委員会文化課。その他申し込み書は各学校及び公共施設にあります。また市ホームページからもダウンロードできます。以上、12ページから17ページの音訳は葉月の会与那城雅子でした。
募集、第37回浦添寺子祭り、7月19日土曜日と20日日曜日に開催します。問い合わせ浦添寺子祭り実行委員会事務局、市役所市民生活課内、内線3011。第37回浦添寺子祭り資金造成事業ゴルフ大会参加者募集、日時7月4日金曜日、プレイ費用キャディーあり11,800円、参加費2,000円込み、キャディーなし9,800円、参加費2,000円込み。申し込み先、沖縄カントリークラブ、電話 945-3375、 ファックス946-6642、 予約専用、4人1組でお申し込みください。問い合わせ浦添青年会議所事務局、電話 876-6077。 第37回浦添寺子祭りキックベースボール大会出場者募集、日時7月20日日曜日9時、場所浦添市陸上競技場、
対象小学生、競技方法、トーナメント方式、本部抽選、申し込み期間7月8日火曜日17時まで、問い合わせ社会体育課内線6161。第10回浦添市長杯ちびっこ相撲大会出場者募集、日時7月20日日曜日10時30分、場所浦添市民相撲場、申し込み期間7月4日金曜日まで、競技方法、トーナメント方式、問い合わせ社会体育課内線6161。第14回手だこハーリー大会参加者募集、日時7月20日日曜日9時から17時、場所牧港漁港、参加チーム、参加料、6月20日金曜日以降に市ホームページに掲載します。申し込み期間、チーム数が揃い次第締め切り。申し込み先、浦添宜野湾漁業協同組合、電話877-6600、ファックス877-681。浦添ストリートダンスコンテスト、ホームラングランドプリックス2014。出場者募集。3。内容。1。ビギナーズチャレンジ。コンテストではなく、サークルや部活の発表の場、参加費1人500円。2。コンテスト。キッズ、ジュニア、一般の3部門。参加費1人当たり、キッズ1000円、ジュニア1500円。一般2000円。3. フリースタイルクルーバトル。年齢人数制限なしのダンスバトル。参加費1人2000円。日時7月20日日曜日14時から20時15分予定。場所、市手だこホール大ホール。申し込み期間6月5日木曜日から7月5日土曜日。問い合わせホームラン沖縄金城、電話090-1944-94。ボランティア募集、日時7月19日土曜日から21日月曜日。場所浦添運動公園内。申し込み期間6月2日月曜日から7月1日火曜日17時まで。活動内容、会場の清掃など。問い合わせ浦添手だこ祭り実行委員会事務局内線3012。協賛広告募集、詳しくは市ホームページをご覧ください。資金造成デザイン T シャツの販売について、問い合わせ市民生活課内線3011-58。募集、2014神宮球場浦添デー応援ツアー。問い合わせ東京ヤクルトスワローズ浦添協力会、電話876-1234。東京ヤクルトスワローズ浦添協力会では、2014神宮球場浦添デー応援ツアーを実施します。当ツアーでは東京ヤクルトスワローズの応援はもちろんのこと、合わせて浦添市の PR セレモニーも行います。ぜひこの機会に多くの市民や県内の野球ファンにご参加いただきますようお願い申し上げます。実施日、平成26年7月22日火曜日出発、観戦、23日水曜日戻り、1泊2日。観戦試合、プロ野球観戦、東京ヤクルトスワローズ VS 広島東洋カープ、神宮球場。別途料金でオプショナルツアーを申し込みできます。はとバス等東京都内観光、料金66,000円、ツイン、トリプル。観光オプショナルツアーは別途料金、71,000円シングル、64,800円、子供3歳から11歳。募集人数、定員40人。募集期間、6月2日月曜日から27日金曜日。申し込み先、旅行代理店沖縄ツーリスト株式会社浦添支店にて、郵便番号 901-2132 浦添市磯 2-2-5 電話 877-2119 ファックス 878-8849 その他旅費に含まれるもの1航空券沖縄東京往復航空券2宿泊一泊3食事朝食1回昼食1回機内夕食1回試合観戦時4貸切バス全行程5保険1000万円後遺障害費用変更保険帰りのみ2万円6添乗員1人7観戦チケット内野指定席旅費に含まれないもの1個人的な諸費用電話飲み物など2オプショナルツアー代金主催東京ヤクルトスワローズ浦添協力会公園浦添市浦添市議会浦添市教育委員会浦添商工会議所浦添市観光協会問い合わせ東京ヤクルトスワローズ浦添協力会郵便番号901-2501浦添市アハチャ 1-1-1 市役所商工産業課内電話 876-1234 ファックス 876-9467 募集特定検診進めて今なら優位チケットついてくるマジュンランド市民体育館無料利用券もらえます問い合わせ健康づくり課電話 942-4750 と4751と4752優位チケットとは浦添市温水プールマジュンランド浦添市民体育館の無料利用券800円分のことです。優位チケットは応募者が平成24年度以降特定検診を受けていない方、浦添市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方へ平成26年度特定検診を進め、一人の受診が確認できた場合に差し上げます。詳細につきましては問い合わせください。応募期間、平成26年6月2日月曜日から平成27年1月30日金曜日、先着250人に達し次第締め切り、応募資格、浦添市に住民登録をしている20歳以上、応募方法、1、指定の申請書に必要事項を記入、申請書は市保健相談センター、浦添市温水プールマジュンランド浦添市民体育館浦添市内各自治会事務所にあります。また市ホームページからもダウンロードできます。2市保健相談センターに申請書を提出。3市保健相談センターにて申請内容を確認後優位チケットを交付します。優位チケットはどなたでもご利用できます。何回でも応募できます。周囲の方にもぜひ特定検診を進めましょう。市からのお知らせ。合併処理浄化槽設置補助金について、環境保全課内線3212、浦添市の生活排水は公共下水道あるいはご家庭の浄化槽により処理されています。単独処理浄化槽は台所、風呂場、洗濯排水などの雑排水を処理することができないため、海や川を汚しています。家庭から出る汚水のすべてを処理する合併処理浄化槽の普及にご協力ください。市では家庭設置の浄化槽で単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合、工事費の一部を補助しています。補助の対象及び規模。1、下水道の整備が見込まれない区域及び整備されるまで相当、約7年の期間を要する区域で、季節の単独処理浄化槽、汲み取り便所から合併処理浄化槽に変更を行う場合に対象となります。2、10人槽以下の合併処理浄化槽 補助限度額。1、5人層33万2千円。2、6人から7人層41万1千円。3、8人から10人層51万9千円。工事着工後の申請は受付できませんので、事前に環境保全課へ問い合わせてください。浄化槽の維持管理について、環境保全課内線3212、1、公共下水道をご利用になっていないご家庭には、浄化槽等が設置されています。浄化槽は家庭から出る汚水をきれいにする大切な装置です。2、浄化槽は定期的に手入れをしなければ機能が低下し、汚水の垂れ流しや悪臭の原因となります。また、維持管理を怠ると浄化槽が積もり、溢れ出すなど、周りの人たちに迷惑をかけることになります。年に一度は清掃、汲み取り、および県に登録されている業者に依頼して、浄化機能などの法定検査を受けてください。3、市民の生活環境を汚水や悪臭などで壊さぬよう、浄化槽の維持管理に努めましょう。問い合わせ、法定検査機関、社団法人沖縄県環境整備協会、電話 835-8833、汲み取り清掃業者、許可業者、山川和夫、電話 090-3328-9738。 ハブクラゲ発生注意報について、環境保全課内線3216、沖縄県の海には猛毒を持つハブクラゲが生息し、6月頃から人体へ影響を及ぼす大きさに急激に成長します。この時期には海水浴やマリンレジャー等で海への出入りが多く、年間100人から200人前後の死傷被害が発生しています。ハブクラゲ死傷を未然に防ぐには、1、海水浴をする場合にはハブクラゲ侵入防止ネットの内側で泳ぎ、できるだけ肌の露出は避けましょう。2、海に出かける際には酢、食酢を持参しましょう。ハブクラゲに刺された場合は落ち着いて対処し、1、海から上がり激しい動きをせずに近くにいる人に助けを求めましょう。2、刺された部分はこすらずに酢、食酢をたっぷりかけて触手を取り除いた後、氷や冷水をビニール袋などへ入れて冷やしましょう。3、応急処置をし、医療機関で治療を受けるようにしましょう。ゴミの野外焼却の禁止について、環境保全課内線3211。ゴミの野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されています。ゴミを野外で焼却すると、有害物質を含む煙や悪臭が発生し、洗濯物の匂いが染みついたり、健康に影響を及ぼすなど、近隣の住民の迷惑となります。ゴミは焼却せずに、市の指定の方法により排出してください。分別して出してもらえれば、指定の日に回収します。ゴミの野外焼却があった場合は、環境保全課までご連絡ください。家庭ゴミについては、各地域ごとに、市の委託業者が収集します。事業所のゴミ収集については、市が許可した業者とご相談ください。問い合わせ、事業所ゴミ収集運搬のご相談連絡先、浦添市清掃事業協同組合、電話 877-2750。 障害基礎年金について、市民課国民年金係、内線3111から3116。障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中、または被保険者で亡くなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気や怪我の初診日がある方が対象になります。詳しくは市役所または浦添年金事務所まで問い合わせてください。問い合わせ、浦添年金事務所お客様相談室、電話 877-0733。 台風対策について水道部営業課電話 877-8460、 水道部排水課電話 877-8462。 台風が接近する前はご自身の住宅や管理されているアパートなどの水道設備を点検し、安全対策を十分に取られますようお知らせします。 1. 常にタンクの中は水を溜めておいてください。タンクが空のままだと強風により飛ばされたり破損することがあり危険です。 2. 屋上タンクの蓋はしっかり閉めておくこと。蓋が飛ばされることがあり危険です。また雨やゴミが入り衛生的にもよくありません。 3. タンク等の水道管にテレビアンテナ等がつながないこと。強風によりテレビアンテナ等が吹き飛ばされ水道管が破裂することがあります。台風が去った後も水漏れがないか水道設備を点検してくださるようお願いします。平成26年度介護保険負担限度額認定の更新について、介護保険課内線3594、内容、介護保険施設における食費、居住費、滞在費の負担を軽減する制度があります。平成25年度の介護保険負担限度認定書、平成25年7月1日以降に交付をお持ちの方は6月30日で認定証の有効期限が満了になります。引き続きご利用するためには7月31日木曜日までに更新申請を行い認定を受ける必要があります。施設入所の方は施設職員が代行で申請する場合もありますので入所先へご確認ください。日時6月2日月曜日から。対象、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者、または短期入所生活介護、ショートステイ利用者で低所得者、住民税非課税世帯の方、その他、7月を過ぎて申請した場合、月を遡っての認定はできませんのでご注意ください。市の募集、骨密度測定会&栄養教室、地域支援課、電話内線3532と3533。内容、超音波計測器によるかかとの骨密度測定、測定結果に基づいた説明と栄養教室を行います。手だこチャレンジ手帳をお持ちの方はご持参ください。日時7月7日月曜日10時30分から15時30分お昼除く。場所、地域福祉センター内間市営住宅内。費用無料。その他予約は不要で年齢制限はありません。駐車スペースには限りがありますのでお越しの際は公共交通機関などをご利用ください。集まれ新成人、子ども青少年課内線6614。平成27年浦添市成人式に向けて企画運営委員を募集します。対象者は今年度新成人になる方、平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれの方となります。詳しくは市ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。応募については一人でもグループ参加でも構いません。若い力で思い出に残る成人式を作りましょう。第14回浦添市自治会対抗ゴルフ競技大会参加者募集。浦添市体育協会、電話 871-0801、 日時6月28日土曜日、場所沖縄カントリークラブ。対象、市内在住または本籍を有し各自治会長の承諾を受けた方。費用、1自治会につき5000円、参加人数関係なし。申し込み期間6月20日金曜日まで。 第34回浦添市内小学生水泳大会参加者募集。社会体育科内線6163。日時7月6日日曜日9時受付。はい。社会体育科内線6163。日時7月6日日曜日9時受付8時30分。場所浦添市立港川小学校。対象市内在住及び市内施設を利用する児童1年生から6年生低学年クラス1、2年生1、25メートルクロール2、25メートル平泳ぎ3、25メートルビート板中学年クラス3、4年生1、25メートルクロール2、25メートル平泳ぎ3、25メートル背泳ぎ高学年コース5、6年生1、25メートルクロール2、25メートル平泳ぎ3、25メートル背泳ぎ4、25メートルバタフライ5、50メートルクロール6、50メートル平泳ぎ4人 ×25 メートルリレー自由形1男子低学年クラス2男子中学年クラス3男子高学年クラス4女子低学年クラス5女子中学年クラス6女子高学年クラス参加費無料申し込み方法所定の申し込み用紙に記入保護者の印を押印の上社会体育課まで直接お持ちいただくかファックスまたは郵送にて申し込みください。ファックス 879-7280 申し込み期間6月2日月曜日から20日金曜日当日消印有効調理補助受講者募集校舎沖縄県シルバー人材センター連合電話 871-0330 担当下地校舎浦添市シルバー人材センター電話 875-1701 内容料理の理論から実習まで行い基本的な知識・技能を習得します日時7月2日水曜日から16日水曜日10時から15時土日祝日を除く計11回場所専修学校第一区那覇市対象者ハローワークにおいて給食登録した55歳以上の就職希望者。費用無料。定員20人。メンタルフレンド募集。教育研究所。電話 874-5188。内容。浦添市内の心因性の不登校児等児童生徒に対して遊びや会話等を通して良き理解者として接する。児童生徒の自主性、社会性等の身長の援助をするボランティアとして登録し活動する。期間、平成26年10月8日水曜日から平成27年3月31日火曜日まで。対象、1、教育相談等に関心があり、悩みを持つ児童生徒の良き理解者として関わり合いを望む大学生等。ただし、2の時間確保のため、大学生の場合は3年次、4年次が望ましい。2、月1回の定期活動及び月1回の勉強会に参加できる方。勉強会は原則毎月最終月曜日。費用、障害保険掛け金、交通費は教育研究所が予算の範囲内で負担します。定員、若干名、申し込み期間、7月25日金曜日から9月10日水曜日17時。申し込み方法、説明会で配布するメンタルフレンド登録用紙を適応指導教室イマージまで直接お持ちいただくか、または郵送にてお申し込みください。説明会7月25日金曜日、8月5日火曜日、8月20日水曜日の16時にイマージにて行います。いずれかに必ずご参加ください。 詳しくは教育研究所ホームページをご覧ください。文化的アイデンティティ作り事業浦添八景募集、浦添八景選定実行委員会、電話 879-3219。 内容、浦添市の故郷を代表し未来に残したい原風景を浦添八景として選定し、その風景価値を資源資産として大切に守っていくとともに、人々の心に浦添市民としてのアイデンティティを培い、故郷を息づかせ、合わせて浦添市のまちづくりの活性化や観光資源としての活用を図ることを目的に実施します。一次公募、募集作品写真、募集要件1、継承地につき1枚の写真、 2L サイズ、カラー白黒か組写真、合成不可。2、応募できる継承地は1人につき3地点、異なる継承地までとする。3、浦添八景は現在の継承地のみならず、かつて継承地であった原風景の写真も可とする。現在の景観があまりに原風景とかけ離れた景色となっている場合は、選定しかねる場合もあります。申し込み期間、6月10日火曜日から8月31日日曜日。対象、市内在住在学在勤者団体所属者で、個人団体およびプロアマは問いません。申し込み方法、申し込み用紙に推薦場所等を記し、その場所を推薦する思いや理由を100字以内にまとめ、写真を添えて直接お持ちいただくか、または郵送にてお申し込みください。申し込み用紙、各自治会、浦添市美術館友の会、浦添歴史ガイド友の会、市役所などに設置。申し込み先、浦添八景選定実行委員会事務局、郵便番号 901-2103、 浦添市仲間 1-9-2、 浦添市美術館友の会内。二次公募、募集作品、俳句、短歌、流歌、選定された八景にちなんだもの。募集要件、1、選定された浦添八景1地点につき1人1作品、3地点までとする。申し込み用紙に記入する。申し込み期間、11月5日水曜日から12月20日土曜日。その他、申し込み用紙の設置場所、対象、申し込み先は一次公募と同様です。八景については、市役所ロビーでの写真で選ばれた浦添八景展などでお知らせします。また現地案内も予定しております。主催、文化的アイデンティティ作り事業浦添八景実行委員会、公園浦添市。学校教育支援員募集、学校教育課、内線6563、期間7月1日火曜日から8月29日金曜日、更新あり。定員十数人程度、給与日給6920円。申し込み期間、6月2日月曜日から13日金曜日。申し込み先、学校教育課、市役所8階。資格要件等の詳細は市ホームページをご覧ください。第14回浦添市まちづくりプラン賞、地域の皆さんが主体となったまちづくり活動プランを考えてみませんか。受賞されたプランには、その実現に向けた助成金を交付します。募集期間、5月26日月曜日から6月20日金曜日まで。地域の力でいい街つくろう大募集。活動プランの例、地域の子どもからお年寄りなど幅広い市民が景観まちづくりに参加する活動、子ども会、自治会、学校などのグループ単位で緑化を計画し花や緑を増やす活動。詳しくは市ホームページをご覧ください。応募問い合わせ先、チュラ町推進課景観まちづくり係、電話 0086-876-1234、内線4071と4072。漆芸家シリーズ2014、宮城清志展。伝統工芸士宮城清志氏は、特に螺鈿の技術に秀でた漆芸家で、貝の加工から自身の手で手掛けて作品を制作しています。また、古い文献などから琉球王朝時代の漆芸に関する技術を研究し、独自にその再現に取り組んでいます。今回の展覧会では、宮城氏の作品のほか、日頃の技術研究の成果も合わせてご紹介します。会期6月24日火曜日から7月13日日曜日、会場浦添市美術館企画展示室1、観覧料無料、休館日毎週月曜日、開館時間9時30分から17時まで、入館は16時30分まで、毎週金曜日は19時まで、入館は18時30分まで。講演会講師宮城清志氏、6月29日日曜日、7月6日日曜日、14時より。実演6月24日火曜日から7月5日土曜日の14時から16時、6月29日日曜日は除く。浦添市美術館、郵便番号 901-2103、 浦添市仲間 1-9-2、 電話 879-3219、 ファックス 878-1221、 ホームページ http://www.city.urasoe.lg.jp/archive/876234/art/index.html。 以上、18ページから23ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市社会福祉協議会内、電話番号 877-8295、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。
終わりに CD とテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し、投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報、CD とテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報6月号を終わります。